マルコによる福音書第5章の21節から34節まで。イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道町の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たして何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返って、私の服に触ったのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見渡しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。よく一言の重みっていう言葉を聞きます。まあ、その語られた一言が本当にその重みを持ってその人の人生を決めていくみたいな。で、まあ、その言った方は何気なく言った一言というのがあると思いますが、まあ、言われた方の人生をこう左右していくっていうことは、その言われた一言が何かその人ではなくして受けた側に何かある思いがあると思います。で、言葉というのは自分を離れて、自由に歩き出すことがあります。まあ、本当はそれが怖いんですね。そんなつもりで言ったことではないのに、なんか非常に傷つけることがありますし、また言葉によるセクハラっていうのも多分そうなんですよね。昨日も岩永さんと話してましたけど、受け取り手の問題なんですよね。言った方は全く感じてないけど、受け取り手が傷ついたらそれはセクハラになるって。そうすると言葉っていうのは非常に難しいなと思います。まあ、その人のことをちゃんと分かってたらですね、言葉を発して傷つけないんですけど、分からずに言葉を発するのでやっぱ傷つけていくのかなと思います。まあ、そう思うと言葉というのはプラスにもマイナスにも働くもので、その中でも最後の一言っていうのは大変大きな意味を持っているという。まあ、今日もイエス様があなたの信仰があなたを救ったと最後に言われた。まあ、イエス様の最後の一言っていうのはやっぱりその人を生かしていく一言なんだなというふうに思うのです。まあ、イエス様が12年間も病気に苦しめられてきた女性の病を癒されたのがこの最後の御言葉です。あなたの信仰があなたを救った。まあ、この女性は病のために苦しめられ、人々からも見捨てられて全財産を使い果たしたと言われています。まあ、病気のためにですね、全てのお金を使い果たした。もうあとはどうすることもできなかったのでしょう。まあ、最後にイエス様の評判を聞いて、この方の福音でも触れればという最後の望みを持ってイエス様のところに近づいてきたでしょう。まあ、その思いと行いを信仰というふうにイエス様が言われたというのです。まあ、そして別れ際に愛の言葉をかけられています。まあ、それは何かっていうと、安心していきなさいという。まあ、多分この安心していきなさいっていう最後の一言が、多分この女性をこの後その後本当にこう生かしていくっていう、解放していくという、まあ、そういう一言なんだろうなというふうに思います。まあ、そういうふうに考えながらですね、カウンセリングの本じゃないんですけど、なんか人とうまく付き合う方法みたいな本があるじゃないですか。ね、別に僕読む必要はないんですけど。で、いや、付き合いが下手な人がいっぱいいるので、 どうしたら人とうまく付き合えるってみんなこう書いてんだろうって興味があって読んだんです。でそのまあいろいろいっぱいいろんなこと書いてあったんですけど、一番面白いなと思ったのは最後の一言が相手の印象に強く残るんだと。最後に言ったその別れ際に言った一言がすごく印象深く伝わるから、その別れ際の一言をちゃんと考えなさいですね、いう本書いてあって、これ今度九州学院に行って恋愛の作法で言ってやろうかなと思ってですね、その何気なく別れる時に最後に一言言うんだよっていうですね、その一言を考えたらうまくいくんじゃないっていうことを言ってやろうなと思うんですけど、でもこれをその心理学的にですねこう解説したことがあって、最後の言葉や行動が強く残るのは、親近効果って言われてるんですって。新しく近い効果で、この親近効果っていうのが非常に上手か下手かで人間関係が決まるという。で初めて会った時の第一印象なんかも親近効果なんです。そうです。でそれでいい印象を与えといたらもうその後ずっとつながっていくと。で、まあ、駅のホームの別れ際などに姿が見えなくなるまで最後まで手を振ってるとか、そういうのが親近効果だそうです。で扉が閉まる瞬間にですね、またねっていうのは閉まる瞬間に言わなきゃいけないんだそうです。はいはい、一緒に言うとき言っちゃいけない、瞬間に言うから親近効果が増すって。あ、なるほどだなというですね。まあ私たちは出会う人と最後の一言とか、職場で共に働く人に最後の言葉を与えるですね、その時が一番考えて一日過ごしたらいいでしょうっていうようなことが書いてあったんですね。で明日また共に働くためにはこの最後の一言に何て言うか、そこにかけなさいみたいな本だったんですね。まあそうだなと思いながら聞いてて、まあそう思うとイエス様も最後の一言っていうのが非常に重要なんですよね。で今日は安心して生きなさいって言われたんですね。もう安心してっていうのは、これはいつもイエス様が共にいますよっていう励ましと愛に満ちてる言葉なんですね。そう思うと聖書の言葉をずっと読んでいくと、イエス様は必ず最後の一言を言っておられるんですね。あなたの信仰、あなたを救ったもそうですし、また元気でいなさいとかですね、まあ、そういう言葉をですね、もう一度私たちはこう言葉の力っていうのを考えながら今日一日を過ごしてもいいかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちと共にいてくださり、いつもこう御言葉をかけてくださっています。その御言葉を私たちが受け、そしてあなたに従うことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、総信者、求道者、牧師母子の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。悩みのうちにある人たち、また絶望に追い込まれている人たち、病のところにいる人たち、どうか一人一人にあなたの豊かな祝福と、そしてあなたしか与えることのできない御言葉を与えてください。今日は牧師館の建築のための契約が行われる日です。どうかこの事業をあなたが祝福し、最後まであなたの豊かな導きのもとでこれを立ち上げることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。